こんばんは、翔子です。またこんな夜の配信になりましたが、今回はですね、鑑定を受けるときにの質問について少しね、お答えしていこうかなと思います。いつもこちらでは、有名人の方占ったりとか、まあ、気が多いとこんな感じだねとか、そういうお話をしているんですが、私個人鑑定を受けたまわっておりますので、そこでね、この最近少しね、こういう時どうしたらいいんですかとか、どんな風に鑑定をしたら受けられますかっていうね、ご質問いただくので、ここで少し答えていこうかなと思います。というわけで、今回は鑑定を、私のね、個人鑑定を受けていただく際のやり方とか、こんな感じで鑑定してますよってことについてお話をしていきます。私はですね、現在個人鑑定を受けたまわっています。で、鑑定の受け方としては、一つは、Zoom を使ってオンラインでやる鑑定をしています。だいたい鑑定時間は1時間ですので、1時間ぐらい時間あるときに鑑定をします。そしてもう一つは、メール鑑定ですね。で、メール鑑定の方は、鑑定結果をすべてメール添付ファイルでお送りするという形になります。この2つの違いと、まあ、鑑定の流れについてお話をしていきます。まず1つ目、 Zoom 鑑定の方ですが、お申し込みをいただきます。で、お申し込みいただいたら、まずはいつという日程を決めます。そしてお支払い方法を決めていただいて、同時に、ヒアリングシートをお送りしますので、そこでどんなことについて占ってほしいかとか、あと生年月日や出生時刻が必要になりますので、その必要事項を入力していただきます。で、そうですね、まあ一応そこで聞いたことをもとに、私鑑定書とか資料を作りしますので、で、前日までにその資料と Zoom の ID などをメールでお送りします。で、時間になったら入っていただいて、そこで1時間ぐらい、まあ、鑑定をします。で、 Zoom 鑑定は、私はビデオオンにしますが、ビデオオフのままでももちろん OK ですので、ビデオオフにしていただいても OK です。そして、まあ、資料をお渡ししてますが、画面共有しながらやったりしますので、そうですね、まあスマホだとちょっとやりにくいかもしれないですが、まあでもできないことはないので、そんな感じでやります。そう、そして、その後ね、終わった後に、1週間以内でしたらまた質問再度、あれって何だったっけっていうのね、あると思いますので、それをお送りいただけたら、またメールなどでお返事をいたします。というのがメール鑑定じゃなかった、ズーム鑑定のやり方。で、メール鑑定の方は、まずお申し込みいただいたら、同じですね、お支払い方法を決めていただいて、そして、ヒアリングシートをお送りしますので、記入していただきます。で、お申し込みが完了したら1週間以内にはメールで全てお送りするという形になります。で、メール鑑定の方は、全て鑑定結果解説書としてつけてお渡しするので、ヒアリングシートに書いていただいたもので、ちょっとここどうなんだろうということがあったら、再度メールなどで、これってこんな感じですかとか、お伺いすることがあります。で、それに基づいて鑑定書を作って、解説書とかと一緒にお送りするという形になります。で、まあ大きな違いとしては、どちらも資料はお渡ししますが、メール鑑定の方が解説書としてはちょっとね、ボリュームが多くはなります。で、メール鑑定の方は、じゃなかった、ズーム鑑定の方はその場でやり取りしますので、そうですね、なんかいろいろ聞きたいことがあるっていう場合は、Zoom 鑑定の方がいいかなと思います。よくある質問として、鑑定を受ける際に、占ってもらいたいことは一つだけ、一つまでですかとか、いくつまでいいんですかっていうお問い合わせいただくんですが、基本的には、まあ、いくつでも OK ですが、まあ、1時間以内となりますので、その中で答えられる範囲とはなりますが、基本的に1個しかダメですとかいうことはないです。で、いくつか聞きたいことがあるという方の場合は、 Zoom 鑑定を選んでいただいた方がいいかなと思います。というのも、例えば A について、そして B について、そして C について、この3つの事柄について聞きたいということあった場合に、それが一個一個独立している問題ではなくて、少しねリンクしていることがあったりすると思うんですよね。例えば仕事と、なんだろうな、これからの生活についてとか、なんかそういったことって全く切り離せることではないので、そういった場合はそうですね、その辺をお話ししながら鑑定していった方がよりね、ちゃんとしっかりと鑑定ができるかなという感じがあるので、複数のことにまたがって鑑定してもらいたいっていうことがある場合は、ぜひね Zoom 鑑定の方を選んでみてください。で、そしてメール鑑定の方はですね、まあ後からね全部読み返せるので、まあそれがいいところかなと思います。あとはその場でね、 Zoom でこうちょっとやり取りするのはちょっと恥ずかしいなとか、なんかなっていう、そういうのがある場合はぜひねメール鑑定の方を選んでいただけたらと思いますので、まあそんな感じで使い分けていただいたらいいかなと思っております。そうですね、そんなに大きく違いがあるっていうわけではないと私は思うんですがそうね、もうどっちでも OK ですよ。あとは四柱推命のね、占い受けるのが全く初めてとか、まあ占い自体初めてっていう方も結構多くいらっしゃるんですが、もちろんそれでも全然大丈夫です。四柱推命の名式って言われるものはね、本当に漢字だらけで、パッと見たらね、何が何だかわからないので、それをね、ちゃんと解説していきますので、そういったものの見方がわからないとかでももちろん鑑定は受けていただけます。で、鑑定できないこともあるので、それについてちょっとだけお話ししますね。まず鑑定できないことは、まあ、生死に関わることですよね。自分は何歳まで生きますかとか、そういったことちょっと鑑定できないです。あとは病気になりますかとかもちょっと鑑定できない。そして子供できますかとか、なんか不妊ですかとか、それもちょっと鑑定できないです。なのでそういった生死に関わることについては鑑定はできないですね。あとは二者択一のことはあまり得意ではないので、例えば A と B どっちがいいですかっていうのはなかなかお答えが難しいです。例えばこの A と B で迷っているんだけれども、 A をやるんであればあなたのこういった要素を生かしていくといいですよということはお話しできます。また B だとちょっとこういうところを結構頑張った方がいいと思いますよという、そういうもともとの名式とかね、持っているものとか、今のね、運気の流れからそういったお話をすることはもちろんできますが、A と B どっちの方がいいっていうのはちょっと鑑定はできないので、鑑定結果を踏まえて、ぜひね、どっちにするかっていうのを決めていただけたらなと思います。あとは人の気持ちですね。あの人、私のこと好きですかっていうのもちょっと四柱推命では見ることができないので、その点ご了承いただけたらと思います。まあそんな感じで、そうですね、私が鑑定受けるのが多いのは、やはり仕事関係のこと、これからの自分の進み方とか、あとはタイミングですね。これ、こういうことやりたいんだけども、いつのタイミングに合わせていったら良さそうですかとか、私ってどういう要素が一番強みですかっていうのが多いです。もちろん結婚とか占いって、恋愛っていうこともね、ありますが、そうですね、この関係をどういうふうに維持するためには自分はどういうことを気をつけたらいいですかとか、そういうことはもちろんお答えすることができますので、ぜひねそんな感じでご自分の持ってるもの、そしてそれをどう生かしていくかってことね、四柱推命とても得意ですので、その辺ちょっと迷ってるな、どういうふうにしていったらいいんだろう、自分のこと知りたいって方はぜひね鑑定お待ちしておりますので、ぜひツイッターか、あとは そう、その辺から飛べると思いますので、飛べると思います。結構適当ですが。DM とかね、Twitter の DM とかからいただいても大丈夫ですので、そんな感じで鑑定していますので、ぜひ、Zoom 鑑定、もしくはメール鑑定、選んでみてください。今日ね、ここでお答えしたこと以外に、もし聞きたいこととかあったら、それもお寄せいただけたら、お答えできる範囲をお答えしてきますので、ぜひどうぞ。今日は、鑑定を受けるとしたら、どうしたらいいの?ということについてね、最近よくいただく質問についてお答えしてきました。